マタイによる福音書第19章16節から20章16節まで。さて、一人の男がイエスに近寄ってきて言った。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょうか。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。男がどの掟ですかと尋ねると、イエスは言われた。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。そこでこの青年は言った。そういうことは皆守ってきました。まだ何か欠けているでしょうか。イエスは言われた。もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちに言われた。はっきり言っておく。金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。するとペトロがイエスに言った。この通り、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。では私たちは何をいただけるのでしょうか。イエスは一同に言われた。はっきり言っておく。新しい世界になり、人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、12の座に座ってイスラエルの12部族を治めることになる。私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。天の国は次のように例えられる。ある家の主人が葡萄園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は一日につき1デナリオンの約束で労働者を葡萄園に送った。また9時ごろに行ってみると、何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちも葡萄園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちも葡萄園に行きなさいと言った。夕方になって葡萄園の主人は監督に労働者たちを呼んで、最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。 このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。本日は以上の聖書箇所から富と救いというタイトルで夕日学の主任牧師李先生からお話をいただきます。
聖書の物語は前後の文脈をよく読まないと本当の意味がわからないことがあります。今長いところを読んでいただきましたけれども、20章1節からのブドウ園の労働者の例えもそのような分かりにくい物語の一つだと思います。私はこのブドウ園の労働者の例えから今日はお話ししようと考えていたのですけれども、19章30節をご覧ください。そこには20章16節と同じ言葉が出てくるのです。結論が同じであるということは単に前の物語と関連があるということだけではなく、前の物語をより詳しくよりよく説明するために次の物語を語るという話し方のユダヤ的手法なのです。すなわち19章16節からの金持ちの青年の物語はブドウ園の労働者の物語で完結する一連のストーリーとなっているのです。この全体のストーリーは永遠の命を得るにはどうしたらよいかということがテーマになっています。お金で救いを買うことはできません。それはイエス様のもとを訪れた金持ちの青年にもよく分かっておりました。彼はイエスに質問します。先生、永遠の命を得るにはどんな良いことをすれば良いのでしょう。彼は良いこと、善行すれば永遠の命がもらえるものだと信じて疑いません。これは何もこの青年の思いだけではなく当時のユダヤ人の考え方でもありました。天国に行くには善行をしなければならない、そう思っているのはユダヤ人ばかりではなく日本人であっても同じではないでしょうか。善行する、功徳を積む、そうすれば天国に行けると思っているのです。けれども善行にもいろいろ種類があります。それに善行はやってもやってもキリがありません。そこで彼は考えました。どんな善行や功徳をするのが天国に行くための必要条件なのか、神様に一番読みされることは何なのか、彼は考えても分かりません。そこでイエス様のもとを訪れ永遠の命を得るためにはどんな良い行いをしたら良いのかを尋ねます。合理的に効率よく永遠の命を得ようとしているようです。マークシート方式でいくつ丸がつけば永遠の命がもらえるのでしょうか。イエス様は言われます。善行について私に尋ねる必要がない。神こそが思考の善であり、神の掟にそれが示されているではないかとおっしゃるのです。彼はすかさずどの掟ですかと食い下がります。イエス様は言われます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、また隣人を自分のように愛しなさい。これは十戒の対人関係における戒めの要約です。隣人を自分に 自分のように愛しなさいというのは、十戒の人間関係における精神を言っているのです。それはすなわち愛です。イエス様はここで、なぜ十戒の前半の神との関係に直接触れていらっしゃらないのでしょうか。それは相手がユダヤ人であり、彼らは神に関する掟はよく分かっているわけです。彼はそういうことは皆守ってきました、まだ何か欠けているでしょうかと言います。この返答は、彼がイエス様の真意を全く理解していないことを示しています。しかし彼は、そのような律法は小さい時から守ってきましたと言いながらも、自分には何かが欠けているということに気がついておりました。ですから、このまま生活を続けていて、果たして永遠の命に預かれるかどうかが心配だったのです。イエス様は彼の心を見抜いて言われました。もし完全になりたいなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。なんという厳しい言葉でしょうか。青年はこの言葉を聞き、悲しみながら立ち去ったのです。たくさんの財産を持っていたからであるとのナレーションが続きます。彼に欠けているものは何だったのでしょうか。求めている最高の善に到達するのを妨げているもの、それは富にとらわれている彼の心の状態に他なりません。しかし永遠の命は、彼の所有を全部利払って貧しい人々に施すという、その功績や功徳によって得られるものでもないのです。富に執着している罪を捨てなさい、そして私に従いなさいとイエス様は言っているのです。教父オリゲネスはこの解釈として、外典のヘブル人による福音書から引用して次のように述べています。イエスが持ち物を売り払って貧しい人たちに与えた上で、ご自分に従うように言われると、彼は頭をかき始めた。そのことは彼の気に入らなかったからである。そこで主は彼に言われた。どうしてあなたは自分は律法と預言者を守ってきたと言えるのか。律法には自分のようにあなたの隣人を愛しなさいと書いてあるではないか。それなのに見なさい、大勢のあなたの兄弟アブラハムの子供たちはボロをまとい飢えて死んでいるのに、あなたの家はたくさんの良いもので満ちており、しかもそこから彼らに何も与えられていないではないか。富への執着のゆえに悲しんで去ってゆく青年を見て、イエスは言われます。金持ちが天の国に入るのは難しい。それはラクダが針の穴を通るより難しいというのです。あの大きなラクダが本物の針の穴を通るなどということは不可能なことです。針の穴とはエルサレムの城壁にある小さな門の名称であると言われています。人がやっと一人通ることができる、その小さな門を針の穴と言ったと言われています。すなわち、すべての城門が閉ざされた後もなお城内に入ることができるように残されている唯一の小さな門だったのです。人間の背丈よりはるかに大きなラクダはパレスチナ最大の 動物です。そのラクダがその門をくぐることは不可能なのです。いずれにせよ、これは不可能であることの誇張的比喩なのです。富は神への崇敬も信頼も忘れさせます。財力によって全てが解決できると思い込ませてしまうのです。お金が万門の神、偶像になってしまうということなのです。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいという、その言葉を聞いて弟子たちは非常に驚きました。それでは誰が一体救われるのだろうかと言ったとあります。非常に驚いたということを現代風に直せば、非常にショックを受けたということなのです。なぜそんなにショックを受けたのでしょうか。それは当時のユダヤ人たちは物質的に繁栄しているということは神の祝福の印であると考えていたのです。そして富は義人への報いであると考えられていたのです。すなわちアブラハムにしてもヨブにしても多くの富を所有していました。それは彼らの徳のゆえであると考えられていたのです。それは神がその人たちに豊かに祝福してくださっている印だったのです。ところが主イエスはそうは思っていらっしゃらないのです。逆に富める者が神の国に入ることの難しさを指摘されたので、弟子たちは非常に驚いたのです。これは弟子たちにとって初めて聞く新しい発想であり、新しい教えだったのです。人間誰しも富に対する願望や執着を持っているわけですから、イエス様のおっしゃることによれば救われることは不可能に見えます。主イエスは弟子たちを見つめて言いました。それは人間にできることではないが、神は何でもできる。人の中に救いの可能性を求めるならば救われることはできませんけれども、神にはできる。そのことを信じるのが実は十回の前半を信じることなのです。人は自分の救いのために全く何もできません。全財産を施すことも困難です。しかしその絶望の中に神の恵みの技はなされるのです。自分の功徳による救いではなくて、救いは一方的な神の恵みによるものだから。神には何でもできるということは、富める者の救いすらも可能であるということなのです。ヘブライ人への手紙7章25節には、この方すなわちキリストは常に生きていて人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになりますと言われています。すなわち富めるものであっても貧しいものであっても、イエス・キリストを通して救われるということなのです。イエスの言葉によって勇気を得たペテロは、すべてを捨ててイエスに従った自分たちにはどのような報いがあるのですかと尋ねます。ペテロの得意げなちゃっかりした打算的と思われる質問に対して、主はペテロ、お前は何も分かっていないなどと頭から否定されるのではなく、神の国の報酬の性格や原則について丁寧に教えられます。 第一に、人たちには新しい天と新しい地が到来するとき、イスラエルの十二部族を治めるという特別の報いが与えられるというのです。これは古いイスラエルにおける権力の座が与えられるということではありません。このイスラエルの十二部族とは、新しいイスラエル、メシアによる神の民の比喩なのです。父祖ヤコブの息子たちがイスラエルの十二部族の族長になったように、イエスの十二弟子たちはメシア的世界において新しい神の民、イスラエルを治めるようになるというのです。彼らが一番初めに主イエス・キリストを信じ、主の召命に応じて全てを捨てて主に従ったからなのです。彼らはそういう意味で先のものなのです。これは彼らをエリート化するということではなくて、神の恵みの秩序において奉仕する場所が約束されたということです。第二に、イエスのために、また神の国のために全てを捨てた者は皆その100倍もの報いを受けると言われています。富める青年は全てを捨てて従うことができませんでしたが、弟子たちは家も親も職業も捨ててイエスに従ったのです。私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受け永遠の命を受け継ぐ。そしてイエスに従うことの最高の祝福は永遠の命を受け継ぐということなのです。永遠とは神ご自身のことでありますから、神の命のことであり、他のいかなる祝福や報いにも比べることができない尊い最高の祝福なのです。ここに富める青年への最終的回答が与えられます。つまり永遠の命を得るためにはどうしたらいいか。それはイエス・キリストを信じ従うことしかないのです。私はこんなにやってきた、だから報いが与えられて当然だという人間的判断は覆されるということをさらに詳しく説明するために、主はブドウ園の労働者の例えを語られます。言語では20章1節になぜならという接続詞がついています。これから19章30節の説明が始まるということなのです。このブドウ園の労働者の例えは、ここマタイによる福音書にしか書かれておりません。この背景は、一刻を争うブドウの収穫期にブドウ園の主人が朝早く広場に出かけて行き、仕事を待っている日雇い労働者を雇うというパレスチナではよくある光景です。当時の労働は夜明けから日没まででした。すなわち朝6時頃から夕方6時頃までが労働時間で、1日働いて労働者の賃金は1デナリオンだったのです。もちろんその間昼食の休みや休憩時間も与えられます。賃金は日払いされました。それは貧しい労働者にとっては大変ありがたいことでした。働けば妻子にひもじい思いをさせなくて済んだからです。さて、この主人は夜明けとともに広場に出かけて行き、仕事を待っている労働者たちと1日1デナリオンの労務契約をして、自分のブドウ畑に連れて行き働かせます。 ブドウ園は広く、収穫はたくさんあったのでしょう。主人は9時ごろにまた広場に行ってみると、仕事にあぶれた人たちが立っているではありませんか。主人は言います。あなたたちも私のブドウ園に行き働きなさい。ふさわしい賃金を払ってあげよう。彼らは1デナリオンにならなくても働かせてもらえるだけありがたい。主人はふさわしい賃金を払ってくれると言っているから働かせてもらおうとブドウ園に行きます。なんとこの主人は12時ごろと3時ごろにもまた広場に行って仕事にあぶれた日雇い労働者を雇います。当然彼らはこんな遅い時間に働きに着くわけですから、まるまる1デナリオンをもらえるなどとは思っていません。ところがこの主人はもう日が暮れるというのに午後の5時ごろまた広場に出かけていったのです。なんとそこには仕事をせず虚しく立っている労働者がまだいるではありませんか。なぜ何もしないで立っているのかと聞くと、誰も雇ってくれないのですと答えます。彼らは一日中立っていましたが、雇ってくれる人を見つけることができなかったのです。もう夕暮れも近いので彼らは仕事にありつけなかったのです。この主人は彼らを憐れみ、すぐに自分のブドウ園に行かせました。労働時間はたった1時間しか残っていません。それでも雇ってくれるんですから、なんとありがたいことでしょう。彼らは喜んで一生懸命働きました。日が傾き、その日の労働は終わりました。ブドウ園の主人は現場監督に言います。労働者たちを呼んで、最後に来たものから始めて最初に来たものまで順番に賃金を払ってやりなさい。なんと最後に来た午後5時に雇われた人間にも1デナリオンが支払われたのです。そして3時から働いた者にも12時から働いた者にも同じく1デナリオンが与えられるではありませんか。朝早くから働いた者たちは当然自分たちは彼らよりも多くもらえるだろうと期待して待ちました。ところが支払われたのは同じ1デナリオンだったのです。彼らは主人に、私たちは朝早くから暑い中長時間働いたのに、この連中と同じとは不公平だと抗議します。私たち人間の常識ではその通りだと思います。しかし主人は、友よ、あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。イエス様はここで何を教えようとしておられるのでしょうか。この労働者たちは日雇い労働者です。定まった主人のいない人たちです。私が子供の頃、ニコヨンと呼ばれる日雇い労働者たちがいました。すなわち1日254円で仕事にありつくのです。ですからニコヨンと言ったのです。親方が来て彼らを現場に連れて行き、1日働いて254円もらったのです。それがなければ家族を食べさせることはできませんから、どんなに厳しい仕事であっても仕事のない人たちはニコヨンに着いたのです。多分イエス様の時代の1デナリオンに相当した額なのでしょう。広場に立って待っている彼らは、今日一日の自分の生活、ひいては 命を保証するような報酬を支払ってくれる主人がいなければ虚しく立っているしかなかったのです。仕事情報誌があるわけでもないし、ハローワークもありません。骨も捨てもない、全く頼る術がなかったのです。この主人のブドウ畑には日雇いではなく常勤労働者ももちろんいたでしょう。早朝広場に行って人を雇ったのは収穫期で人手が必要だったからです。しかし9時、12時、3時、5時に雇われた人たちはブドウ園の需要によるものではないのです。主人の憐れみによって雇われたのです。まして午後5時の人など雇うのはナンセンスです。そんな人までわざわざ雇ったのは、雇い主を見出せぬまま一日を終わろうとしている者たちへのこの主人の深い同情と憐れみ以外の何者でもありません。私たちは人生において本当に使えるべき主人を見出しているでしょうか。早朝から1デナリオンの約束をして労働に就いたのはユダヤ人たちを指しているのです。彼らはモーセに引き連れられて出エジプトし、シナイ山で神と契約をいたしました。彼らは契約の民として長いこと神に従ってきたのです。ところが途中から次から次へと日雇い労働者がブドウ園に送られてくるではありませんか。9時10時に来た者たちならともかく、5時に来た者など足手まといで戦力にはなりません。やっと仕事のやり方を覚えた頃にはもう仕事は終わります。それなのにどの人にも一位でないようなのです。同一賃金なのです。この一位でナリオンがすなわち永遠の命なのです。契約の民にも後から救われた異邦人にも同じ一位でナリオンを与えるのは神の御心なのです。あなたは若い時に信仰を持って人生の大半を主イエス・キリストに従ってこられたかもしれません。あるいは30代40代の働き盛りに信仰を持ったかもしれません。あるいは人生の午後3時ごろになってブドウ園に来たかもしれません。最後の午後5時に雇われた人とは人生の終わりになって初めて信仰を持った人のことでしょう。死の間際に救われたあの十字架のイエスの隣の強盗はその典型です。彼はもう主に使える時間など持ち合わせていません。それでも彼はパラダイス、天国に行くことができたのです。病床洗礼を受けて天に召される人も同様です。私たちはそういう人たちに対して好き勝手に生きてきて何を今さらなどと非難するでしょうか。救われて天国に行けてよかったと心から喜ぶではありませんか。滑り込みセーフをしたような人にも神は朝から働いた人と同じ報酬、すなわち永遠の命を与えてくださるのです。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。これが神の深い愛の御心なのです。面白くないのが早朝から汗水流して働いてきたユダヤ人たちです。彼らはちょうど放蕩息子の兄のようです。放蕩三昧の生活をして 財産を使い果たし、無一文になって帰ってきた弟息子を父が喜んで迎え入れることを許せないのです。親父は甘すぎる、気前が良すぎる、もっと厳しくすべきだと怒っているのです。そして後から来た者が祝福に預かるのを妬んでいるのです。たった数時間しか働かない、最後の者などはたった1時間しか働かないのに、同じ報酬とは何事ぞ、許せないと思っているのです。彼らの基準は人との比較なのです。他人と比較しながら損か得かを考えているのです。しかし主人は何か不正なことをしたでしょうか。労働時間の初めから雇った人たちとは一デナリオンの契約を結んでいるわけですから、何も不正や契約違反をしておりません。主人は言います。自分の分け前を取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものをしたいようにしてはいけないのか、それとも私の気前の良さを妬むのか。主イエスキリストは善行しさえすれば永遠の命がもらえると思っている人たちに対して、永遠の命は善行への報酬ではなくて、あくまでも神の恵みと憐れみによる、すなわち神の賜物として与えられるものであることを、この例えを通して教えようとしておられるのです。それはパウロの書簡においても至るところで見出すことができる言葉です。例えばローマの信徒への手紙3章24節、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされたのです。エフェソの信徒への手紙2章5節後半、あなた方の救われたのは恵みによるのです。同じく8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。主イエスはこの例えを、先のものが後になり後のものが先になるという言葉で締めくくります。主人はこれは支払いにおいて前後の逆転があるということなのです。富める青年の結末は聖書には書かれていませんけれども、後になってでも彼が悔い改めるなら、また先のものになる可能性が残されているということなのです。そして先のものであると考えているイエスの弟子たちといえども、彼らが午後5時にやってきた者たちが同じ1デナリオンをもらうのを心から喜べないとしたら、先のものから後のものに回されてしまうということをも教えているのです。お祈りをいたします。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。イエス・キリストの父なる神様、私たちは何の諌のないものですが、ただイエス・キリストを信じることによって救われ、永遠の命が与えられていることを新たに感謝いたします。神の愛の広さ、高さ、深さは私たちの小さな頭では計り知ることのできない大きなものであることを今日も教えられ感謝いたします。されば自分を義とすることをやめ、神の愛に信頼して主に従い続けることができますように助けてください。死んだら 天国に行きたいと思っている人たちが、天国への唯一の切符はイエス・キリストを信じることだけであるということを知ることができますように。今週も私たちの霊肉を強め、あなたを力強く証ししていくことができますように。また今日礼拝出席できなかった方々の上に、地方会員の上に、施設におられるご高齢者一同の上に、辞める方々の上に、旅行中の兄弟の上に、同じ恵みと守りが豊かでありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。